シリコンバレーの IT 企業に勤める人たちであっても、現代文明に触れたことがない密林の中に暮らす部族の人たちであっても、彼らには共通することがあります。それは、彼らは心の中に神という概念を持っているということです。誰かに教えられたわけでもないのに、このことはアダムとエヴァが創造されて以来、人の心の中にあるものです。すなわちこのことは、私たちに最初から植え付けられているものなのだと思われます。聖書に従えば、神が人間を作ったのですから、その作り主を求める、また、慕う思いが、私たちの心にあるということは、ある意味当然なことです。もし神が存在しないのなら、神を思うなんてことは、これは無駄なことです。神を意識している時間を別のことに使った方が益となります。でも人は神を思い、ある者たちはその神を人生の中心に置いて生きています。この世界、この神について世界中でいろいろな考えがあり、私たちの世界ではイワシの頭が崇拝の対象になれば、自らを神として崇拝を求める人たちもいます。1998年、日本のあるプロ野球チームが日本一になったとき、その優勝の立役者であったピッチャーのフォークボールの握りをした金色の手の像が、ご神体とした神社が、とある駅にでき、当時連日、1万人以上がこの手に手を合わせ、最終的には約5ヶ月で、約170万人がこの手に参拝したと言います。しかし翌年1月、多くのファンに惜しまれながらこの神社は撤収されました。その後この選手の活躍は続きますが、ある年、度重なる怪我に悩まされた時、関係者が占い師に相談したところ、あのご神体が影響している。本人できちんと管理すべきですという助言を受けたと言います。あれは単なるブラウンズ像ではなく、その当主の右手の分身、不思議な力が宿っていると、当時の関係者は話したというのです。そしてこの手は現在、東北にあるお寺に祀られているということです。それにしても、170万人の人が足を止めて参拝しているということや、この当主の不調の原因をこの手の像にしているところなど、この類のことは日本ではよく見聞きすることです。かたやある国の人々は、神の名のもとに体に爆弾をくくりつけて罪のない人を巻き添えにして自害する人もいるのですから、一口に神様と言ってもいろいろあるのです。そこで今日は、私たちの手元にあるこのバイブルに記されている神についてお話したいと思います。このことは、神学の神論という分野のことで細かくお話しますと、数日を要してしまうことなのですが、今日はシンプルに三つのことをお話しいたします。最初に、神は、霊なるお方であるということについてお話します。以前もお話したことがあるかと思います。日本のとある神社で何百年も村の人々に恐れられ、 拝まれてきた箱の中に保管されていた御神体なるものがありました。先祖代々人々はその箱を開けると、祟りがあると信じ、その御神体はその中に安置され、人々はその箱を何世代も拝み続けました。しかしある時、好奇心を抑えきれない町の少年がその箱を開けてみると、その中には、ネズミがかじって原型もわからない木くずがあったという話です。人々はネズミにかじられてボロボロになった木くずを代々神としてそれを恐れ、祟りを恐れ、それを拝み続けていたのです。先ほどの駅の神社の話ですが、この御神体は期限が来たから撤収されたのです。具体的な理由はわかりませんが、もしかしたらその神社の後に売店ができるために立ち退きが決まったのかもしれません。人間の願いを聞くために、人間の手によって作られ、常にメインテナンスが必要で、その人間の都合でどうにでもなる。そして最後は朽ちてしまう神々。私たちは自分の願いを叶えるために神々を練り、削り、塗り、時に大量に生産し、それが売られ、それらを前に私たちは、さあ、私の願いを叶えてくださいなと祈るのです。神が人に、理性というものを与えてくださったのなら、この理性というものは、このようなことに対して冷静に使われるべきではないかと思うのですが、皆さんはどう思われますか？そしてこのようなことは、今に始まったことではなくて、このことに対してメッセージを語りましたパウロ、人にパウロという人がいます。その彼は紀元50年頃に今のギリシャのアテネを訪ねています。その時の様子について使徒行伝はこう記しています。さてパウロはアテネで彼らを待っている間に市内に偶像が、これは人が作った手で作った神々です、おびただしくあるのを見て心に憤りを感じた。そこで彼は街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。ギリシャといえばギリシャ神話であり、その神話にはざっと数えて50以上もの神々がいます。その中には、雷を司るゼウスや、夜の神ニュクスや、恋心と性愛を司るエロースというような神々がいます。パウロはそれらの神々のみならず、それこそ人間が考え出したあらゆる神々が石や木に掘られてアテネの町を埋め尽くしているのを見ました。果てには彼がアテネの中の町中を歩いてみれば、知られない神にという祭壇まで見つけたというのです。つまり当時のアテネ市民が忘れてしまっている人に知られていない神もいることだろうから、人々はそんな神々のためにも祭壇を作ったというのです。パウロはそんなアテネの街中でイエス・キリストについて語りました。アテネといえば世界最高の学問の街です、当時は。人々はこのパウロという男が語っていることに好奇心を抱き、アレオ・パゴスという評議場に連れて行き、彼に話す機会を与えたと聖書は記しています。10年以上前に、このパウロの足跡をたどるべくギリシャ旅行に行きました。私にとってその旅のクライマックスは、この使徒行伝に書かれている、今もギリシャに現存する、このパウロが立ったアレオパゴスの一枚岩の上に、立ったことでした。これがアレオパゴスです。ここにパウロも立ちました。そこには今読みました使徒行伝に記されているパウロの一連のメッセージが ギリシャ語で掲示されていました。そのかつてパウロが立ったこの一枚岩の上に立ったときに、私は衝撃を受けました。ただ聖書を読むだけではわからない事実がそこにあったからです。その丘に立ったときに、この丘の上に立ったときに、まず私の目の前にガンと飛び込んできたのが、今日世界遺産となっているあの壮大なパルテノン神殿だったからです。パウロがアレオパゴスに立ったのが大体紀元50年。このパルテノン神殿は紀元前438年に完成していますから、その時にはすでにそこにあったのです。パルテノン神殿はアテナという女神を祀っている神殿、まさしく神々が祀られている聖なる場所と言われているところです。彼はその神殿を指さすようにして、このアレオパゴスの岩の上からメッセージを語りました。周りの風景は当時とは異なりますが、おそらくこれがちょうどパウロが今から2000年前にアレオパゴスの岩から見たパルテノン神殿の光景だと思われます。これもアレオパゴスの岩の上から撮っています。この岩の上でパウロは力強く語りました。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出し、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。私たちが訪ねたとき、それはオリンピックを翌年に控えた年だったという理由もあったのでしょうか。このパルテノン神殿は大規模な修復工事がなされていました。メガネを奉納している大理石の巨大な柱は人間の手によって床に倒され、今日の工事車両がクレーンでそれらを持ち上げたり、下ろしたりしているのです。言うまでもない。これら神々の修復作業をしているのは人間なのです。皆さん改めて、パウロが言った言葉をどう思われますか。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしているかのように、人の手によって使えられる必要もない。主にある兄弟姉妹、私たちが信じている神は目に見えず、私たちが触れることも持ち運ぶこともできません。このお方ははるかに私たちを超えたお方であり、天地万物を支配されているお方です。神が私たちの手の中にあるのではなくて、私たちが神の御手の中にあるのです。 実に聖書に書かれている通り、我々が神のうちに生き、動き、存在しているのです。二つ目のことをお話します。それは、神は義なるお方であるということです。先ほどのパウロの言葉の28節以降、もう一度お読みいたします。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに彫り付けたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くためその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中から蘇らせ、その確証をすべての人に示されたのである。パウロはこの解釈書の最後にこう言っています。神は義をもってこの世界を裁くためにその日を定められた。聖書は神は義なるお方だと言います。すなわちそれは神は絶対絶対に正しいお方であるということです。この言葉は神だけがこの世界を裁く権威を持っておられるということを意味しています。すなわち神がこの世界の主導権を握っておられるということです。このことは先にお話ししましたように、神は人の願いを叶えるために人間によって作られ、メンテナンスされ、必要なければ排除されるというような考えとは全く異なるものです。人間を含め万物の主導権は完全に神の御手の中にある。それが聖書が指し示す神です。聖書は言います。義人はいない。一人もいない。人はすべて全く正しいものではありませんから、その人が人を裁くことは本来できません。しかしそれでは社会秩序が成り立てませんので、私たちは法律に基づき人に裁きを与えています。しかし究極的には、人間を完全に公平に裁けるのは神だけなのです。皆さん、もし神という存在がいるのなら、その存在は絶対に正しいお方であるべきではないでしょうか。その神が気分によって裁きを変えたり、判断を間違えたり、公平なる裁きができないのなら、それは不完全さを意味し、我々はその存在を神とは呼べない。完全なるものだけが裁きの座につくことができるのです。我々は人の目はごまかせるかもしれない。しかしこの神の前には何一つ隠すことなどはできないのです。人は言い逃れなどはできない存在です。この意味において聖書は義人は一人もいないというのです。ということはすなわち本来不義なる私たちが完全に義なるお方と共にあるということはできないことなのです。ですからそれは全く異なる性質を持つものなのですから、さてそれでは我々と神とは断絶したものなんでしょうか。あちらは完全に義、こちらは不義あるもの、我々は断絶しているのか。このことに関して聖書は私たちの意表をつくようなことをもう一つ言っています。それは、神は義なるお方であると同時に、神は愛なるお方であるということです。パウロは言いました。神は義をもってこの世界を裁くためにその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわち、 この方を死人の中からよみがえらせ、その確証をすべての人に示されたのである。神は義なるお方、その義をもって世界を裁く日を定め、そしてご自身が選ばれたものを通してその裁きを成し遂げようとしているという、そのお方とは死人の中からよみがえられたお方だ。その方によって全ての人に確証を与えられたのだとパウロは書いているのです。この方とは誰か、それはイエスキリストです。神の義は神であるがゆえに確かに発動されます。いかなる人間もその義の前には立ち得ません。それは私たちには恐ろしいことに思われますが、そこには私たちが抱えている一つの難問に対する答えも含まれています。すなわち、私たちの目に邪悪が栄えるというようなことがたとえあったとしても、それはそのままで終わるということはないということです。いかなる人間も、神の前に等しく立ち、そこで、相応の裁きを受けるからです。しかしそれは他人事ではなくて、私たちも裁かれる該当者となります。人生を通して神の義の前に完全に自分の潔白を主張できる人間などは一人もいないのですから、我々は皆この神によって本来裁かれなければならないのです。いいえ、いいえ、私は獄屋に入った、ジェイルに入ったこともなく、皆が口揃えていい人だと言ってくれてますから、私には神に裁かれる理由はありませんと思われる方が、もしかしたらこの中にもいるかもしれない。しかし申し訳ないですが、お話します。そんな方々が一つ忘れていることがあります。それは、このことは、自分で自分を顧みて、自分の内なる基準に照らし合わせて、そこそこ私はいい人間だと思うよという類の話ではないのです。そもそも私たちの内なるそれぞが持っているその基準の目盛りがいい加減なのですから、それは自分で勝手に主張している自己義認に過ぎないのです。神は私たちの心の奥底、その心にある私たちの思いや動機まで見つめられ、たとえ法では裁かれずとも、私たちが誰も見てないところで成したことを、実際に手を挙げて人を傷つけたり殺さずとも、その言葉を持って人の心を切りつけ、時にはその心を殺してしまったというようなことまでも神はことごとく知っておられる。このように自ら無罪を主張できない私たちのために神は、キリストを選び、立てられたというのです。これは、逃れることなどできない死罪に当たるような人に対して、裁判官の側から確定無罪になる方法を、提供してくださったということなんです。もう一度申し上げます。神のご性質は完全に義であるということ。そのご性質がある限り、その義に反するものと共にあり続けることはできませんから、それらは裁かれます。しかしそうなりますと、我々人間はすべて神の前に裁かれてしまうのです。 聖書はこの裁きの報酬は死であると言います。そうです、私たちはすべてこの死を免れないのです。ですから神はその神の一人子イエスを十字架にかけ、そこで私たちの不義、すなわち私たちの罪の裁きによるすべてをこのイエスの上に成し遂げたのです。そしてこのことゆえに私たちはこの永遠の滅びから、すなわち死から免れるのであります。私たちがかかるべき十字架にイエス・キリストが我々の身代わりとしてかかってくださったということ、そのことを信じ、このお方の前にすでに明らかになっている私たちの罪を悔い改め、このお方を信じるのなら、あなたは神の前に完全に義とされているというのが、聖書は変わらず伝えている不変の約束なのです。裁判官が確定死罪の判決が出ている被告に対して無罪となりうる道を示すこと、こんなことは法治国家にはありません。しかし驚くなかれ、神はまさしくその我々には考えられないことをなさったのです。その方法として、ご自身の愛する一人子の命が犠牲となったのです。そしてここに神の私たちに対する完全な愛があるのです。神は霊なるお方、神は完全に正しいお方、そして神は驚くべきこの愛を持たれたお方。世界を見渡せば金銀で包まれた神々はいくらでもいます。人々の恐れの対象になっている神々は多くいます。人間の欲望のために都合よく担ぎ出されている神々の数は数えきれません。しかしこのお方は私たちにその愛を持って近づかれました。愛というものを何をその相手に与えることができるのかということで測るのであるならば、神は最も大切なもの、すなわちその命をもって私たちに対する愛を示されたんです。今日お話ししましたこと、私たちには何を言ってるのこの人はとか、そんな難しいこと考えて今が楽しけりゃいいじゃんとか、自分はそこそこ真っ当でいい人間だと思っていけばいいじゃんと思われる方がもしかしたらいるかもしれない。しかし皆さん、この世界を見てください。私たちの身の回りを眺めてください。何が今日の世界の我々が抱えている、直面している問題なのでしょうか。人の手によって作られた神々は自分の自己実現のために用いられ、必要がなければ捨てられる。それは結局自分が神のように振る舞うことを望む私たちの内なる思いです。自分こそが正しいものであり、すべての問題は自分以外のものにある。私たちが互いに自分で認めている正しい人である限り、私たちの間の 問題がなくなることは決してないのです。聖書は私たちに私たちと神との関係を明らかにします。この神は人の手で作った宮などにはお生まれにな、お住みにならない。言い換えれば私たちの拳台のこの脳みその中に収まるようなお方ではない。そしてこのお方の完全な義は私たちの不完全さを明らかにされます。これは事実を明らかにすることですので、とても大切なプロセスです。しかしその歴然たる事実により、私たちが裁かれることがないように、私たちを愛される神は、イエス・キリストを私たちのもとに送られ、このキリストが、その神の裁きをすべて一身に受け、死んでくださった。この神の愛とともに、この神の大きな御手の中で、この一度の人生の旅路を歩むことができる。この喜びと平安。今朝ここに集いました、すべての方々に、この神と共に生きることを、心からお勧めする次第です。お祈りしましょう。天の父様、いにしえの昔から私たちは不思議な事実を知っています。それはいかなる人間の心の中にもどこか神という存在を意識する思いがあらかじめあるということです。人は何か悪いことをすれば何か後ろめたいものを感じる。なぜこのような思いが私たちの心にあるのか。なぜならその後ろめたいことを悲しんでおられるお方が実在していることを私たちの心は知っているからです。人は以来その神についてどうにかそれを表現したく、あらゆる人が作り出したものでその神々を作り上げてきました。人間の歴史どこを切ってもその神々は存在しています。しかしあのパウロがアテネの町で言ったように、このお方は人が作った宮の中には住むお方ではない、人が金や銀で作ったようなお方ではないと彼は大胆に語りました。我々も彼の思いに心を寄せるものです。我々の手の中に神があるのではなくて、あなたの大きな御手の中に我々があるということ、その中で私たちが本来あるべき姿をあなたは私たちに教え明らかにしてくださるお方であるということを今日は見てまいりました。ある意味それは我々にとっては辛いことであるかもしれないし、悲しいことであるかもしれません。私たちのプライドに傷がつくかもしれません。しかし主よ、それは歴然とした事実でありますように、あなたはそこに光を当てます。どうか主よ、自分から逃げないで、その神の御前の光に心照らし出されるその勇気が私たちに与えられますように。そしてあなたはそのことを放っておかれるのではない、その私たちに対して完全なる愛を示していてくださることを感謝いたします。この十字架の愛を私たちが受け止めて、その神の愛に導かれて、神の御手の中、この人生を歩んでいくことができますように、私たちを 導いていてください。今日このところに集われたお一人お一人の上に、この神の義と神の愛から来るところの大いなる祝福が豊かに注がれますように、この時を心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、私たちが完全なる神の義の前に裁かれることがないように、その神の裁きを私たちに代わり、十字架の上で全て御身に受けてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、昨日も今日も私たちの命をその御手の中に収め、私たちに必要なものを与え、私たちには到底解きえない万物の法則をすべて手中に置いていてくださる我らの父なる神の大いなるご愛、この神の天地創造の初めから打ち立てられているそのご計画に心の目を開かせ、そしてイエスこそ主であるという信仰の告白を可能にしてくださる聖霊様の豊かな御働きが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。